こんにちは。川越教会牧師木村京子です。今日もご一緒に神様を礼拝いたしましょう。2022年10月2日川越教会朝の礼拝説教です。はじめに聖書をお読みします。聖書は新共同訳聖書、新約聖書の237ページ使徒言行録13章1節から3節までお読みします。使徒言行録13章1節から。アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言をする者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。御言葉の朗読はここまでです。私たちは今使徒言行録を学んでいます。使徒言行録はキリスト教がユダヤ教の一分派、そういうふうに思われていた時代からキリスト教としての地位を確立し、ユダヤ教とは違う、その違いがはっきりするまで、ユダヤ教からキリスト教への転換点ということもできると思いますが、その様子を知る上で大切な書物です。また使徒言行録は福音書と、それから書簡、手紙などですよね、その間に位置していて、福音書に示されたイエス・キリストの教えと書簡に示されたパウロや弟子たちの教え、神学と言い換えてもいいかもしれないです。それを橋渡しする、そんな役割もあります。で、今日から、使徒言行録の13章に入ります。使徒言行録、内容的に考えますと、12章までが前半、そして13章からが後半ということができます。前半の12章まではユダヤ教からキリスト教へと発展していくその様子、最初のキリスト教会としてエルサレム教会が誕生し、またさらに異邦人を中心としたアンティオキア教会が誕生する、そういう様子が記されています。また前半の12章まではイエスの交渉外に従った弟子たちが中心になって話が進んできましたが、13章からはパウロが中心です。いわゆる伝道旅行の話になります。キリストの福音が海を渡って広がっていく、そして各地に教会ができる、そういう様子が描かれています。ここからの話は新約聖書に収められているパウロ書簡、パウロが記した手紙などと並行して見ていくと、諸教会の成立事情やその背景を知ることもできます。ところで使徒言行録にはペテロやパウロをはじめ多くの人々の働きが描かれていますが、しかし主人公は人間ではなく聖霊です。使徒言行録の1章8節にこのように記されています。これはイエス様が天にお帰りになる直前に 弟子たちに語られた言葉です。一章の八節をお読みします。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる、とあります。人間の働きが先にあるのではなくて、まずあなた方の上に聖霊が下る。そうするとあなた方は力を受けて、そして地の果てに至るまでキリストの証人としての働きを進めていくんだ、そういうことですね。で、この主イエスの言葉、主イエスが天にお帰りになる前に語られたこの言葉を確認するのが使徒言行録の学びです。今日の箇所は13章の1節から3節、お読みしました。短いところですけれども、バルナバとサウロがいよいよ伝道旅行に派遣される、その直前の様子が記されているところです。まず13章の1節、もう一回1節お読みしますね。アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言する者や教師たちがいた。ここでアンティオキア教会の主だったメンバー、まあ、預言者、預言する者と教師たちが、紹介されています。バルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロですね。で、一番最初に名前が挙がっています、バルナバと、それから一番最後のサウロ、この2人は皆様も、ご存知の名前ですよね。ここまでにすでに使徒言行録に登場している人です。しかしこの2人の名前に挟まれて紹介されている3人、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエンについては、初めて書かれている、初めて登場した名前です。で、まあ、復習も兼ねてバルナバから見ていきたいと思います。バルナバはエルサレム教会初期からの信者です。一番最初に使徒言行録に名前が出てきたのは4章ですね。34から37節を読みます。聞いててください。使徒言行録4章の34から37、信者の中には一人も貧しい人がいなかった。土地や家を持っている人が皆それを売っては代金を持ち寄り、人たちの足元に置き、その金は必要に応じて各々に分配されたからである。例えばレビ族の人で、人たちからバルナバ、慰めの子という意味と呼ばれていたキプロス島生まれのヨセフも、持っていた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた、とあります。これが、使徒言行録でバルナバが登場する最初の記事です。バルナバというのは慰めの子という意味だと記されてますね。慰めの子、どういう性格の人だったんでしょうね。で、このバルナバは早くから改心したサウロを見出して、そしてサウロを人たちに紹介した、そういう人物でもあります。使徒言行録9章の26から28読みます。サウロはエルサレムに着き、 弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。サウロがキリスト者を迫害していた、そのことをみんな知っていたからですよね。でもこれはもう改心の後のことです。27節、しかしバルナバはサウロを連れて人たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明した。それでサウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の名によって恐れずに教えるようになったとあります。このバルナバが人たちとの間を仲介したんですね。そしてサウロ、人たちはサウロを信用することを信用するようになり、自由に行き来できるようになった。サウロも主の名によって恐れずに教えるようになったとあります。このあとアンティオキアに異邦人キリスト者たちの群れができていることを伝え聞いたエルサレム教会は、このバルナバを正式にアンティオキア教会に派遣します。その箇所も確認をしましょう。使徒行行録11章の22節から25節、この噂がエルサレムにある教会にも聞こえてきたので、教会はバルナバをアンティオキアへ行くよう派遣した。アンティオキアに異邦人キリスト者たちが集っている、そういう噂を聞いたわけですね。エルサレム教会にも聞こえてきたわけです。それで教会が正式にバルナバをアンティオキアに派遣したっていうのですね。で、23節、バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられたありさまを見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めた。24節、バルナバは立派な人物で聖霊と信仰とに満ちていたからである。こうして多くの人が主へと導かれたとあります。そしてバルナバはこの時アンティオキア教会の様子を自分の目で確認した上で、自分以外の働き人が必要だということを感じたのでしょう。それでサウロをこの群れの伝道者に迎えようと考えるんですね。それが11章の25節以下、それからバルナバはサウロを探しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。二人は丸1年の間そこの教会に一緒にいて多くの人を教えた。このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのである。それが11章の25節26節です。バルナバについてまとめてみると、彼はエルサレム教会からアンティオキア教会へ正式に派遣された教師でした。そしてバルナバは早くからサウロを見出し、アンティオキア教会の働きにスカウトした人物でした。でバルナバとサウロは丸1年アンティオキア教会に腰を落ち着けて伝道に励み、多くの人を教えました。このようにしてアンティオキア教会は大いに成長し、この群れの中にさらに複数の預言者や教師が与えられた。もしかしたらこの群れの中から育った、そういう人たちだったかもしれません。それが、 ここに名前が挙がっている人々ですね。一人はニゲルと呼ばれるシメオン、預言者あるいは教師の一人に、どっちかはわからないですね、あるいは両方兼ねてたのかもしれませんが、ニゲルと呼ばれるシメオンという名前が紹介されています。このニゲルっていうのはラテン語で黒いという意味だそうです。つまり彼は黒人、アフリカ系の人であったと思われますが、シメオンという名前なのでユダヤ人でもあります。で、このように教会は最初期から、初めの時からさまざまな人を受け入れていました。川越教会の礼拝にも今一人の姉妹が、フィリピンの姉妹が出席しておられます。でもこれは決して珍しい話ではありません。教会は始まりの時からいろんな国のいろんな人々を受け入れて、一緒に教会を作り上げていきました。先週私は光が丘キリスト教会の説教方針をいたしました。埼玉西部地区の講談公館で伺ったんですが、こちらの教会にも、インドの方がいらっしゃいました。他にも韓国の方や中国の方も、複数いらっしゃいます。先週は多分8月9月のお誕生日の方にカードをお渡しする、そういう時だったようなんですが、牧師がその方の名前を呼んでお渡しをするんですね。で、私はその時その役割をさせていただいたんですが、多分10名近くの方がいらっしゃったと思います。で、そのうちの3分の2以上の方が韓国の方で、振り仮名がないとお名前をお読みすることができなかったんですね。読めなかったんです。光が丘キリスト教会にはいろんな国の方々が一緒になって礼拝を捧げておられます。でも最もその天国にはさまざまな国籍の方がいることいるわけですよね。ですから、地上の教会にいろんな方がいらっしゃっても、それは別に特別なことではないはずですね。アンティオキア教会の、預言者か教師か分かりませんが、その中にもニゲルと呼ばれるシメオンという人がいました。それからキレネ人のルキオという名前も紹介されています。実はステファノの迫害の後散らされた人々の中にキレネ出身の人がいました。これも復習なので使徒言行録11章の19、20節を読みます。ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかった。最初はユダヤ人にだけ語ったんですね。20節。しかし彼らの中にキプロス島やキレネから来た者がいて、アンティオキアへ行き、ギリシャ語を話す人々にも語りかけ、主イエスについて福音を告げ知らせた。迫害を逃れてエルサレムから逃げていった、そういう人々、多くは異邦人キリスト者と言われていますが、そういう人々が行く先々で最初はユダヤ人にだけしか語らなかったけれども、だんだんとギリシャ語を話す人々にも語りかけるようになった。そういう中にキレネから来た者がいた。20節にそう書いてありますね。 キレネ出身者がいた。もしかしたらその一人がルキオだったかもしれません。彼もまたアンティオキア教会の預言者あるいは教師として働いていました。でもう一人紹介されているのは領主ヘロデと一緒に育ったマナエンです。この領主ヘロデっていうのはヘロデ大王の子供でヘロデアンティパスのことですが、彼はイエスの公生涯の頃ガリラヤを治めた領主でした。でこのヘロデアンティパスと一緒に育ったのがマナエンです。この一緒に育ったという言葉、地兄弟という意味もあります。地兄弟のようにして宮廷で育った人なんでしょう、このマナエンという人ですね。ですから、ヘロデアンティパスと一緒に同じような、教育をそこで受けた人物と考えられます。そういう人もクリスチャンとしてキリスト者としてアンティオキア教会で働いていた、預言者あるいは教師として働いていたというわけです。このように当時のアンティオキア教会にはさまざまな背景あるいはプロフィールを持った複数の預言者や教師がいました。しかしその中でも中心的な指導者はやはりバルナバとサウロだったと思われます。このようにアンティオキア教会は複数の御言葉の働き人が与えられていたのでますます大きく成長していったはずです。そういうのが一節ですね。単に名前だけが紹介されていますけれども、いろんなことがそこから読み取れるわけです。そして2節、彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって2人に決めておいた仕事に当たらせるために。その日アンティオキア教会で礼拝が捧げられていました。主を礼拝し断食しているとあります。もちろん礼拝中に食事するわけはありませんが、わざわざ断食しているとありますのは礼拝への集中、特に祈りに集中しているという状況と思われます。でこのように神礼拝祈りに集中していた時に聖霊が告げたのです。具体的な状況が記されていませんので想像するしかありませんが、とにかくその場にいる人たちに理解できる形で聖霊が告げた、聖霊の声が聞こえたっていうのはちょっと想像しにくいので、聖霊が誰かに語らせたということかもしれません。しかしとにかくその場にいた人々はバルナバとサウロを私のために選び出しなさい、私が前もって2人に決めておいた仕事に当たらせるためにという神の意志、御心を理解したのです。そして3節、そこで彼らは断食して祈り2人の上に手を置いて出発させたとあります。2節の次に続けて3節ですから、時間的にはすぐだったんでしょうか。しかし一同はバルナバとサウロを送り出すということが本当に神の意思なのかどうか、それを確認するために彼らは断食して祈りました。さらに祈りに集中したということでしょう。祈ることを通してバルナバとサウロを新たな仕事、 神が定めておられる働きへと送り出すことが確かに主の御心であると確信したのです。それで一同の医師として、また教会の業働きとして二人に手を置いて派遣式を行いました。これがパウロの第一回の第一次伝道旅行の始まりと言えます。聖霊はアンティオキア教会の最有力の教師2人の派遣を求めました。この時、自分たちの教会のことをもっと優先すべきだ、そういう意見はなかったんでしょうか。派遣はどっちか1人にしておこうという意見の人だっていたかもしれません。中心的な2人の指導者を派遣することで、アンティオキア教会は痛手を被る、そんな可能性だってあります。ですが教会は祈りを通して、それが神の意志、神のご計画であると確信をしました。そしてそうするとためらわずに2人を派遣することを決めて、実際にそのようにしました。神は今まで教会に必要な働き人をお与えになってきましたし、またこれからもそうであるはず、そういう信仰の一致が形成されたのでしょう。またそのことで新たな人材の育成や教会の成長にもつながるはず、そういう信仰的な希望も共有したのかもしれません。そして神はこの彼らの選択を必ず祝福してくださる。それが祈りの中で与えられた彼らの一致した確信だったわけです。ここで覚えたいことは、教会の一致が形成される、それはもちろん人数が多ければ多いほど簡単なことではありません。でもそのために熱心な祈りが捧げられたということです。もちろん個人の祈りは大切です。しかし同時に教会の祈り、みんなで祈る祈りが大切だということが今日のところから教えられる、そのように思います。教会の一致を作り上げるために共に祈る、そういう教会でありたい、そのように思います。実は川越教会はコロナの後しばらく教会の祈祷会を中断しています。しかしそろそろ教会の祈祷会始める時期だなと、この箇所を読んで私も教えられています。そのように心が動かされています。一緒に祈りましょう。哀れみ深い主なる神よ、今朝は聖霊に導かれてアンティオキア教会がバルナバとサウロを伝道旅行へと派遣することを決めた、その話を学びました。福音宣教を導かれるのは聖霊なる神のお働きです。しかしその働きに私たち一人一人が用いられていく、そのことも覚えます。聖霊が働き人を選び用いる、その技に使える 教会と働き人が必要です。どうか私たち一人一人も、また私たちの教会も、祈りを通してあなたの御声を聞き、また一致して従う歩みへと導かれますように。私たちの教会もあなたに喜んで仕え、また捧げ、従うものとしてくださいますように。今週の一人一人の歩みをあなたが豊かに祝福してください。感謝をして尊き主キリストの御名によって御前にお祈りします。アーメン。